内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。ゴールデンウィークは終わったのか終わらないのか、一応今日5月6日もう深夜、明けてますが、平日ではあるんですよね。ただこう今日もお休みにして、明日土日でまた休みにしてるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、何にせよ、ゴールデンウィーク特に関係なくやってましたので僕にはよく分かりませんでしたが、まあでもね、そんなことはどうでもよくてですね、まずはやっぱりレスター優勝おめでとう。いやー、おめでとう。今日おめでとうってあと30回ぐらい言ってこの番組終わるっていうのでも別に僕はいいと思うんですけどもね、それくらいすごいことですよ。まあ知らない人もいらっしゃると思うのでね、簡単に言いますと、サッカーイングランドプレミアリーグの、優勝チームが決定しまして、それがなんとレスターシティだということで、これとんでもない奇跡とも言われるような、僕この優勝が決定する試合見てたんですけども、これはレスターの試合じゃなくてですね、優勝を争っていたトッテナム対、チェルシーの試合だったんですけれども、これが、引き分けに終わったことで、自動的にレスターが1位になることが決まったと。この試合もすごくてね、最初、チェルシー負けてたのでもう寝ようかなと思ってたんですけど、反撃始めて、最後を終わる寸前にアザールっていう選手がゴールを決めまして、このゴールもすごくてね、しかもアザールっていう選手、チェルシー自体もそうだけど、今シーズン調子が悪かったところで、あのゴール、あのドリブル、いやーサッカーってすごいなと本当は改めて思っちゃいましたね。このレスターの優勝のどれくらいすごいのかっていうのがね、サッカーファン含めて説明しきれないっていうかね、この日本人が在籍していたチームが優勝っていうと、プレミアでは香川真司選手がマンチェスターユナイテッドにいた頃に優勝を経験してらっしゃるんですけども、マンチェスターユナイテッドにいて優勝を経験するのもすごいことですが、そのマンチェスターユナイテッドが優勝するのとレスターが優勝するのっていうのは、この意味合いが違うというかですね、まあ、要はこう超強豪のマンチェスターユナイテッドに対してレスターは去年は残留争いをしていたようなチームですから、そこがなんと今シーズンの目標も残留が目標だったわけですから、それがですねシーズン通して優勝っていうのはこれ考えられないことですよ。サッカーでのいわゆるジャイアントキリングと呼ばれるような、この実力に差があるだろうって見られていたチームが弱いチームが勝つっていうのは、1試合だったらまあ全然あり得ることではあるんですけども、これが何十試合もある中で優勝、すごいとしか言いようがない。これね、めでたいね。じゃあ今日はこれで終わりましょうかね。もうこのレスター優勝以外に特にないですよね。まあプレミアが面白いなっていうのがまずあるんですよ。プレミアリーグが、プレミアサッカーはまあ特徴としては結構ぶつかり合いの激しい格闘技みたいな側面もあってですね、しかもそういうぶつかり合いの中でレフェリー審判はあんまりプレーを止めないっていうか、ファールを取らない主義というか、見ている人もそれを期待するっていうか、ちょこちょこ止めるのを嫌う傾向があるんですけども、ハードプレー、ハードなサッカーっていうのが重んじられがちなんですけども、ドリブルで勝負仕掛けたりだとか、そんな中他国、例えばドイツのブンデスリーガはもうバイエルンミュンヘンがもう強くてですね、今シーズンもまあ、今の試合状況ちょっとつかめないですけど、収録当時はまあほぼ4連覇するだろうと言われていますから、するでしょうね。もうドルトムントが優勝するのは厳しいと思う。バイエルンミュンヘンが4連覇、そしてリーガーに関してはスペインのリーガーエスパニョーラに関してはバルサ、レアル、アトレティコが強くて、このあたりのチームが優勝を争っている。そしてセリエに関してはユベントスがもう一強ですから、もう5連覇しましたからね。もう予想がつきやすいわけですよ、他のリーグは。そんな中プレミアは本当に予想がつく、今年に関してはもう誰も予想してなかった、ほぼ。でもかけてた人もいたらしいですからね、とんでもない倍率になってたらしいですけど。そして来年のプレミアリーグどうなるのか、レスターの来年はね、まずこんなに すごいことを成し遂げた中で選手がどれくらい残るかっていう問題があるわけですよ。やっぱりしかもレスター今年面白かったのは誰それっていう人が大活躍したっていうのがあって、それでブレイクした人が、強豪チームに、取られてしまうんじゃないかっていうのがいくつか噂としてあってですね、どれくらい選手が残るのかっていう注目ポイントと、あと来年に関してはチャンピオンズリーグにもちろん出ますから、このヨーロッパナンバーワンクラブ選手権であるところのチャンピオンズリーグがあるスケジュールでやるとですね、週に何試合もやんなきゃいけないから、これに耐えられるのかっていうのがまず、今シーズンは結構一週一試合みたいな感じでそのリーグだけに集中することによってスタミナが回復したり体力回復したりっていうところでね、いい試合できてた側面もあったと思うので、これがどうなるのかっていうのは、来シーズンのレスターが落ちずにいられるのかっていうのが注目ポイントですね。そしてマンチェスターシティはペップがやってきますから、これもすごいチームを作るんじゃないかと言われている。チェルシーも監督がコンテになると。でリバプールにはクロップがいるでしょ。でユナイテッドにファンハールが残るのか、あるいはモーリーニョが来るのかっていうね、このプレミアの監督、まあ、選手はもちろん監督のキャラの濃さが見どころですね。その監督それぞれのチームの作る思想というか、チームの作り方が味わい深いというか、まあでも今サッカー特に興味ないよっていう人もね、ふと今立ち止まったんですけどいるかもしれませんからね。まあでもプレミア面白いですよ。悔しいけどプレミア面白い。別にどこがいいというのも特にないんですけどね。プレミア、お金お金と言われがちですけれども、やっぱり面白い。それが一つの象徴的出来事がレスターの優勝っていうね。やっぱりおめでとうと言いたい。そしてありがとう、楽しいシーズンでした。来年も期待しています。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、前に話したんですけれども、3200円のラーメン事件というのがありまして、まあ、事件というほどではないんですが、ラーメン、あるラーメン屋さんに初めて行ったところだったんですが、そこでこうパッとメニューを見てもですね、いろんなラーメンが並んでいて、こう定番的ラーメンもわからなかったし、どれかなって迷っちゃって、でこうふっと見渡した時に壁に紙が貼られていて、そこにこう限定メニューっていうのがあってですね、あ、じゃあこれにしようと思ってパッと選んで、値段書いてなかったんですけど、まあ食べまして、お会計お願いしますって言ったら3200円ですって言われて、心底驚いたっていう事件があったんですけど、これね、やっぱ行かなきゃいけないなと思ってまた行ってきましたよ。あそこに今度はちゃんとメニューから味の予想のつくワンタン麺をチョイスしまして美味しかったですね。ワンタン麺はですね、1000中盤ぐらいだったと思いますね。やっぱりこう全体的にこう上目上目なね、だからそれなりのものは出しますよっていう。確かに美味しかった。それではお便りを紹介します。ラジオネーム白いいちごさん、神奈川県の女性の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。大したことではないのですが、ずいぶん前の放送で運動するための何かを購入され、これから開封とおっしゃっていた内山さん、あれから開封なさいましたか？かっこ笑い。私はあの回に触発されて10年間放置した新品 CD を開封したので、内山さんは開封なさったのかなと気になってメールしました。寒暖の変化の激しい折り柄、お風邪など召されぬようお体ご自愛ください。これからも応援しております。これちょっと思い出せなくてね、何かこういう話をしたんですね。これはね、あれですよね、思い出しましたよ。その後開けまして、一回使いまして、洗ってしまいました。それだけですね。開封なさいましたかって書いてあるので開封しました。続きまして、ラジオネーム花さん、18歳。内山さんこんにちは。私は春から大学生となり、見たい時間に見たい映画を見られるようになりました。夜中にホラーやサスペンスなどの映画を一人で見るときが至福のときとなっています。内山さんが大学生にこれいいよとおすすめする映画はありますか？春から大学生で見たい時間に見たい映画を見られるようになったということは、あるいは一人暮らしが始まったのかもしれませんよね。18歳で一人暮らしか、 なんかいいですね。僕は一人暮らし始めたのは確か大学4年も後半だったような気がしますから、21、2ぐらいですか。10代後半実家にいましたからね。夜中にホラーとかサスペンス一人で見たら結構怖くなっちゃいそうですけどもね。大丈夫なんですね。まあ僕だからその頃は実家にまだいたので、ネットでレンタルを頼むと郵送されてくるやつを結構駆使してね、確かこう2枚綴りかなんかで送られてきて、でこう2枚返し終わったらまたリストの中から一番上にあるやつが来るっていうのをね、結構それで見てましたけど、その大学生の時は割といわゆるアメリカンニューシネマと呼ばれるような、あれはまあ後付けのジャンルなのかもしれないですけど、そういう映画を見ていてですね、大体、若者がメインキャラクターであることが多くて、新しい時代の、旧世代に対する反抗的な心を持った若者とか、そういうのが題材に扱われることも多い映画群で、大体主人公たちが最後死ぬとか、こうわーって撃ち殺されるっていきなりエンドロールみたいなのが結構あったような気がしますし、だからこうハッピーエンドじゃないみたいな、なんとも言えない終わり方をして不思議な味わいを残すとか、そういう内容が多いと思うんですけどね。やっぱアメリカンニューシネマいいんじゃないですか。映画見て楽しんでみてください。というわけで、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンルーム、内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。初上陸キッチン。こちらはこの部屋の台所、初上陸もののグルメが届くキッチンです。さあ今夜届いているのはシューダンフェールパリのシュークリーム。ちょっと恥ずかしくなってきましたけども、まずは一つメールを紹介させていただきます。ラジオネームヘナチョコさん、内山さんこんばんは。毎週内山さんのラジオを聞くの楽しみに生きています。他にもね楽しいこといっぱいあると思うんでね大丈夫ですよ。内山さんに食べていただきたい初上陸スイーツがあります。それはパリの人気シュークリーム店シューダンフェールのシュークリームです。定番のバニラクリームやショコラはもちろん、塩味のしょっぱいシュークリームなどもあるそうです。また歩きながらでも食べられるようにと考えられた少し小ぶりの可愛らしいサイズなので、いろんな味が楽しめるみたいです。今度出張で東京へ行くのですが、その時に買うか買わないか内山さんの感想を聞いて決めたいと思います。なので食レポよろしくお願いいたします。だそうです。そして少し前に奈緒さんという方からも、内田プロデューサー宛に、ぜひこのシュークリーム専門店を取り上げてくれというメールが届いていたそうです。なるほど。というわけで今回はヘナチョコさんと奈緒さんのリクエストにお応えして、こちらのシュークリームをご紹介します。改めてシューダンフェールパリ、こちらは4月15日に初上陸したばかりの、もうほやほやじゃないですか、フランスのシュークリーム専門店です。僕シュークリームっていうとビアードパパしか知らないんですけどね。そういうのもあるんですね。ここ最近フランスではシュークリームがブームとなっており、シュークリームの専門店が続々と出店しているそうです。へー、フランスといえばやっぱりね、パリサンジェルマンっていうサッカーチームがありますけどもね、イブラヒモビッチが来シーズンどこでプレーするのかっていうのが気になるあたりでね。というわけで、その中でも大きな話題を集めているのがこのシューダンフェールパリ。プロデュースを手掛けているのは、史上最年少で三つ星を獲得したアラン・デュカス。そして、パリの五つ星ホテル、プラザ・アテネのシェフ・パティシエであるクリストフ・ミシャラク。あんまりピンとこないかもですが、料理界では本当にマジ有名な二人です。
そうなんだ。
そんなお店が先月、日本に初上陸。今年の3月、新宿にできたばかりの商業施設、ニューマンにオープンしました。NEWOMAN。これニューマンって言うんだね。もう知ってますよ。あれね。はいはいはい。ちなみに、このシューダンフェールというのは、地獄のシューという意味。フランスでは地獄のという表現はいい意味で使われることがあるそうです。日本語で言うと、野蛮的な地獄のシュー。というわけで、今日もこのシュークリームを用意してくださったのは、
はい。番組プロデューサーの内田です。
今日シュークリームですか？
今日シュークリームを用意しましたよ。
なるほど。
でこれですね、もう今さっき説明しまったように上陸したてで。
ねえ、だって1ヶ月経ってないですよ。
1ヶ月経ってないんで、もうすごい人気で。
これ買いによく行きましたね。
行きました行きました。でですね、ニューマンと言いつつ、ニューマンの、JR の駅中にあるんですよ。
え？
駅中なんですよ。
シュークリーム？
うん、売ってるんですよ。
へえ。
だから行ってすぐ買えるのかなと思って行ったんですけど、うんうんうん、もうそしたらすごい行列で。
ええー、並んだの？
整理券配布で、みたいな。
ええー。
すぐ買えませんみたいな。
大変でしたね。
またこの時間に来てくださいみたいな。
え？
びっくりしましたね。これシュークリーム買いに来て、整理券もらうと思わなかった。
舐めてたんじゃないですか、
ちょっと、ね、集団フェールをね、ちょっと舐めてましたね。いやいや、でもこうね、買ってきましたんで。
すごい、お疲れ様でした。
いやいやいやいや、何もぜひぜひ、なんで、それを1時間かけて買ったんで、はい、ぜひそれに見合う食レポをね、
どういう
していただければなと思って。
どういう基準なんだ、
それ。じゃあ、とりあえずまず、はい。シュークリームを出しますよ。
長細い。
長細い箱に。
なんか、卒業証書入れる筒みたいな、そういう感じですね。
はい、卒業しませんけど。
この番組から。
この番組が卒業しませんけど。
かわいい、ロゴが入って。
はいはいはい。
やっぱこの、資生堂パーラーとかもそうですけど、うんうんうん、この、包みで上がるっていうのはありますよね。
ありますね。
これ、お土産で来たらこれ、いいですね。
もうね、もう、単なる四角じゃないですかね。ちょっと台形ですからね。
本当だ。
もう始まってますよ。もう始まってますよ。もうレボが始まってますよ。
じゃあ開けますか。
器からですから、ね、
開けますか、はい。集団フェールパリ。
開けてください、開けてください。これですね、今回。
ちっちゃ。
全部で6種類。
たこ焼きみたいじゃないですか。明石焼きみたいになってる。
ああ、まあそうですね。まあ、たたずまいとしては、はい、確かに。
明石焼きが並んでいる。
のような
そしてなんかこう、つぶつぶがいっぱいついている。
そのつぶつぶは何かっていうのはですね、こう食べながら説明していただければと思っていまして。
なんかシュークリームっぽくないですね。ちっちゃいですね。
そうですね。サイズ感も。まあ、ね、ほんと一口サイズという感じで。ね、一応、ご説明しますと、うん、計6種類あるんですけども、
はい。
キャラメル。
はい。
ショコラ。
はい。
アグリウム。
アグリウムって何ですか？
アグリウムはですね、まあ、柑橘系全般って意味ですね。
へ
ぇ。フランス語でアグリウムっていうらしいんですけども。じゃあ、アグリウム一つ、はい。で、あと、カスタード。
あ、カスタードはなんか定番って感じしますね。
はいはいはい。で、抹茶プレミアム。で、セゾン桜。
セゾン桜って何ですか？
セゾン桜はですね、日本オリジナルフレーバーとして作られているですね。まあ、要は桜ですね、うん。
桜って味あるんですか？
まあ、ちょっと説明すると、うん、まあ、桜の葉の豊かな香りと、うん、塩味を、コクのあるクリームに融合しました。
ああ。
なっておりますので、これ順番に、ちょっと召し上がっていただきつつ。
おー、行こうか。
行きましょうか。
じゃあ、キャラメルから行きますか。
キャラメルから行きましょう、キャラメルから。
キャラメルとおぼしきもの。
はいはい、キャラメルと想像されるやつを、はい、行きます。
これ一口で丸まま行くんですか、ね、
どうぞ、もうガブッといっちゃう。
あ、じゃあガブッと。いただきます。うまい。
と。
うまい。
うまいですか？これちなみに
これ美味しい。
一応説明、お店の説明で言うとですね、はい、コクのあるバターと、
バターの感じだった。
焦がし砂糖で。
焦がし砂糖のサクッとした感じだった。
フランスの伝統あるキャラメル味に仕上げましたと。
これうまい以外の何物でもないですよ、これ。
本当ですか？
なんか、まあ、サイズ感もありますけど、しつこさがないですね。
へ
ぇ、今一つ食べましたけども、うんうんうん、もうこれ全然、これ、いけますね。
これでもすごい人気で、今個数制限も入ってですね、買えないんですよ。6個までしか買えないんです。
ああ、じゃあこれ最大まで挑戦したんですね。
今最大まで買ってますんですけど、だから、例えば、キャラメル2個食べたいなっていうのが今不可能なんですね。
じゃあキャラメルならキャラメルで1個しか食べられないってこと？
じゃあ選択肢としてはなんか3個セットみたいなのを2個買うパターンがあって、合計6個まで買えるんで、そうすると、じゃあ桜食べられないとかですね。
なるほど。
そうなんですよ。
すごいですね。
人気の。
じゃあガンガン行こうか。
行きましょうか。じゃあ次、じゃあ、ショコラとおぼしき。
ショコラ。
どうぞ。
いただきます。
はい。
うん。うん。美味しい。
はいはいはいはい、うん。美味しいでしょう。美味しいでしょう。
高級そうなチョコが入ってますね。
お店の説明もですね、ちょっと紹介しますと。はい、そうですね。厳選したビターチョコレートを、
ビターでした贅沢に、確かにちょっと。
その情報できれば先欲しかったね。できれば食べた食感で、そのビター感、ビターなのか、
甘々すぎ
る。ミルクなのか、欲しかったんですけど、うん、で、厳選したビターチョコレートを、まあ、贅沢に使ってると。
はい。
でですね、なんと、カカオニブ。カカオニブをアクセントに効かせて。
カカオニブって何
だろう。カカオ豆を砕いて、フレーク状にしたものをカカオニブというそうです。
サクサクした感じですかね。
はいはい。で、これをさらに細かくするとカカオパウダーになって、いわゆるチョコになっていくみたいなことらしいんですよ。それが結構効いているということで、ちょっとビターな。
うん、美味しいですね。
味になってますね。これがショコラでございます。
じゃあ次、アグリウムいきますか。
アグリウムいきましょう。
うん。美味しい。これ、はい、さっぱりですね。
ちなみにアグリウムはまあ柑橘系なんですけど、
はい、
どの辺の柑橘系の感じが？
柚子
と
オレンジ
50点
まだあるってこと？
いや、正解はですね、レモンが入ってるんですよ。
あ、レモンね。
レモン感じました、
はい、感じましたね。
ちょっとレモンはちょっと柚子。
レモンはなんていうか、レモンはなんか、全部入ってそうじゃないですか。
本当ですか？でもなかなかフランス産で柚子入っているっていうのもなかなかなそうな感じします
けど。え、柚子入ってないの？
柚子入ってないんです、これ。
ね。入ってないですよね。
これですね、レモンとオレンジの果肉、ピール、まあ皮ですね、うん、を丸ごとクリームと、融合させてますよと。
あ、融合してましたね。
はい。さっぱりな。
さっぱりですね。ここでちょっとリセットされた感じありますね。
そうですね。ちょうどここ折り返しですから。ロッカールチの。
じゃあ次行こうか。カスタード。これ定番じゃないですか。
うん。
普通に美味しい。もうなんか、シュークリームって感じがしましたね。オーソドックスな。でもしつこくない。
これですね、ちなみにマダガスカル産のバニラビーンズですね。
あ、それ感じましたね。
バニラビーンズ感じました。
バニラビーンズ感じましたね。
あと、
マダガスカルまでちょっと見えましたね。
本当ですか？本当ですか？マダガスカルどこにあるんですか？
あれね、映画にもありました。
あ、そう、マダガスカル。ありました、ありました。そのマダガスカル産のバニラビーンズを使いまして、あと他なんか感じたもあります？
ん？
あと他に感じた。
感じる？
うん。
サクサク。
サクサク。食感に行きましたね。
ふわサク。
ふわサク。
とろ。
これですね、マニラビーンズと、あと、香り豊かな、トンカ豆。
トンカ豆
を使い、カスタードを仕上げましたと。
トンカ豆って何ですか？
トンカ豆、僕もわかんない。ちょっと調べたんですけど、うん、これ、要は、バニラみたいなもんですね。
え？
要は、なんか、スパイスで、要はこういう、まあ、スイーツというか、お菓子を作るときに使う、基本では豆科の植物の種らしいんですけども、うん、まあ、スパイスで使いますよということで、うん、まあ、匂いとしては、バニラと、桜と、桃を、まあ、足したような、クマリンという香りだそうです。
クマリン
。
なるほど。
勉強になりましたね。
いやー、4つですか、これで。
これで4つですよ。そろそろきついんじゃないですか。
結構ね。でももう、食べやすいですね。
食べやすいですか？
うん。
珍しい。そろそろ厳しいかなと思いましたけど。じゃあ、順調に行きましょうか。
行けますよ。
行きましょうか。
抹茶プレミアム。
抹茶プレミアム。これ日本限定フレーバーですから。
じゃあ、味わいましょうかね。うん。抹茶ですね。もうこれは。
もうちょっと中待っていいですか？
抹茶。抹茶クリーム。
抹茶クリーム、
うん。
これはもう説明いらないですね。上質な抹茶をたっぷりと使用しているそうです。うん、
さあ、やっと最後まで来ました。
来ましたね。最後、セドの桜。
味の予想がつかないですね。桜だから、ね、
桜の葉っぱを。
香りがするのかな？
使ってます。ぜひね。
特になかったですね。いただきます。ああ、なるほど。
うんうん。
桜ですね、これ。この塩気というか。桜餅？
はい。
あの味がします
ね。はい。もう、なんだろう。当てるクイズじゃないですよ。正解ですね。
うん。
なんかまさに、桜の葉の豊かな香りと塩味を、まあ、クリームに融合しました
っていう。甘じょっぱい系ですね。
じゃあやっぱ桜餅みたいな、匂いだったりとか。
そうですね。あ、お腹いっぱいになっちゃった。
どうでした？
いや、もう全部美味しかったですね。
全部美味しかった。
あ、じゃあレポートの採点をしないといけないですね。
採点はですね、まあ一瞬途中ちょっと、ちょっとなんか単調だなと思ったんですけど、最後まあ、桜餅っていうコメントも出ましたんで、今回は、85点をつけたいなと。一応多分一番いいんじゃないですか。
よし。
ぜひこのね、魅力が伝わったんじゃないでしょうか。
でもこれ一人で6個食べるのは多いと思いますけど、
はいはいはい、
お土産とかに持って行ったら本当喜ばれるでしょうね。パッとつまんで一つ食べられちゃうから、なんか人数いるところで、まあ今、買えるの数限定されてるかもしれないですけど、差し入れでこれ来たら、まずこの箱のキャッチーさ、なんかこの長細い箱が、何これっていうのもあるしね。これは、差し入れ、お土産、いいんじゃないですかね。
ぜひぜひ、ぜひ。
皆さんも味わってみてください。
はい。
はい、本日取り上げたのは、シューダンフェールパリのシュークリームでした。初上陸キッチンでは引き続き、初上陸ものの食材やお店などを取り上げていきます。リクエストなどがあれば、ぜひメールでお寄せください。以上、初上陸キッチンでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日はね、 シュークリーム、初上陸したシュークリームを食べてレポートしてきましたが、もうすっかりお腹いっぱいになっちゃってとても美味しかったですね。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案してもらう内山さん、これで1分お願いします。これ1回しかやってないですね。案外それから喋ることあるなみたいな、すいません。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、そして初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。